タコに書いた祈り。インドの小さな男の子アブバケルはお母さんの手にしっかりつかまって村から逃げていきました。第二次世界大戦中で爆弾は国の至るところで家々を破壊していました。村人たちと大急ぎで逃げていくとき、アブバケルとお母さんはお父さんとはぐれてしまいました。父さんはどこ？アブバケルは尋ねました。坊や、母さんにもわからないの。今は戦争中だからたくさんの人が怪我をしたり行方がわからなくなってるわ。父さんは死んでしまったのかもしれない。でもアブバケルはお父さんが死んだとは思いたくありませんでした。一緒に散歩をしたり話をしたり、たこ揚げを手伝ってくれたり、ゲームで遊んでくれたお父さんなのです。村に残してきた家と店が思い出されました。お父さんの店には布地やインドの伝統衣装のサリーや石鹸、香辛料、ティーポットなどが置かれていました。それは素敵なお店でした。アブバケルは積まれた絨毯の上によく腰を下ろして働いているお父さんの姿を眺めたものでした。お父さんは立ったまま何時間でもお客さんの相手をして品物を売り、疲れた様子も見せないのでした。スリランカ産の紅茶、アフリカ・ザンジバル島産のクローブ、トルコ西部スミルナ産のイチジク、それにエジプト産のデーツ、それらの香りを嗅ぐのがアブバケルは大好きでした。でも、今はそれらすべてが過去のものでした。アブバケルとお母さんは戦火を逃れるために高地の町へ移っていかなければならないのでした。高地の町である日、アブバケルは学校の前を通りかかりました。そして立ち止まって中を覗いてみました。子供たちが本を読んだり、石板に文字を書いています。アブバケルは長いことその様子を眺めていました。正午近くになると、みんなはひざまずいて目を閉じ、先生が誰かに語りかけ始めました。誰かいるのかな？アブバケルは息を潜めて周囲を見回しました。でも誰もいませんでした。下校時間になってみんなが帰るとき、アブバケルは一人の少年に話しかけました。
さっきはひざまずいて誰に話しかけていたの？
相手の少年はにっこり笑って言いました。偉大な方、神様にだよ。アブバケルは小走りをしてその大きな男の子と並んでいきながら、今初めて耳にしたことについて考えていました。
その人は聞いてくれているの？
アブバケルは尋ねました。
もちろんさ。
男の子は自信たっぷりに答えました。
僕らは宣教師から教わったんだよ。神様は僕らのことを心にかけていてくださり、祈ればそれに応えてくださるって。
いつでも？
アブバケルはまた尋ねました。
そうだよ。でもいつもすぐにってわけじゃないし、お願いした通りにでもないんだ。 神様は僕らにとって一番良いものを与えてくださるんだよ。
僕はここで曲がらなきゃならないけど、今度学校へおいでよ。そうすればもっと教えてもらえるから。
そう言うと、男の子は道を曲がって家に帰っていきました。アブバケルはお母さんと今住んでいる家の方へゆっくりと歩いていきました。
僕と母さんにとって一番良いものとは絶対に父さんだ。あの子たちのお祈りを神様が聞いているんだったら、僕のお祈りだって聞いてくれるかもしれない。
歩きながらアブバケルはどうやって神様に祈ろうかと考えていました。小さな店の前を通り過ぎた時、良い考えがひらめきました。店の中に品物はほとんどありませんでしたが、いくつかきれいなタコがありました。鮮やかな色をした紙のタコでした。アブバケルは持っていたコインで買える一番大きなタコを買うと、それを宝物のように大事に抱えて家に帰りました。お母さんは外出していていませんでした。タコを家の中に持ち込んだアブバケルはペンを手にすると、神様にお願いすることを大きなタコに書いていきました。もし神様が雲の上にいるのなら、このタコが空に舞うのをきっと目に留めるはずです。神様は身を乗り出し、アブバケルの願いを読んでくれるに違いありません。自分の名前や元いた村、今いる町、そしてどんなにお父さんに会いたく思っているかをアブバケルは書いていきました。書き終わるとそれをあげるために丘まで行きました。糸は全部使いました。タコをできるだけ雲の近くにやるためでした。そうやって神様がよく読めるようにしたかったのです。アブバケルは神様についてよく知っていたわけではありませんでした。でも分かっている範囲内でできる限りのことをしたのでした。突然強い風が起こり、タコの糸は切れてしまいました。タコは空中で何度かくるくる回った後、落下していきました。重い足取りで家に帰るとき、アブバケルは神様が願い事を全部読んでくれたことを願っていました。アブバケルは知る由もなかったのですが、タコは真っ逆さまに落下していって、線路を走っている汽車の屋根の上に落ちたのでした。高地を縫うように走って、沿岸地方まで行く汽車でした。タコは糸を車両の後ろの横棒に絡ませて、屋根の上で風にパタパタと翻り、その状態ではるばるカルカッタまで旅をしていったのでした。ところでカルカッタにはお父さんがいたのでした。妻と息子を見つけ出したいと絶望するお父さんは、愛する家族との再会を願ってほとんど毎日のように駅に行き、到着する汽車をホームで待ち受けていました。この日、轟音とともに到着したのは高知からやってきた汽車でした。お父さんは乗客が一人一人降りてくるのを見守っていました。でも妻と息子の姿はその中にはありませんでした。その時
お父さんは車両の横腹にタコがぶら下がっているのを見つけました。
小さなアブバケルもタコが好きだったな、
そう思いながら、お父さんはその破れたタコに手を伸ばしてぐいっとつかみました。タコには男の子の文字で何やら書いてありました。お父さんはそれを読み始めました。
神様、僕はアブバケルです。僕は父さんを見つけたいのです。神様には僕がここにいるのが見えると思います。丘の上の原っぱでタコをあげています。僕は父さん、母さんと。
お父さんは最後まで読むことができませんでした。全速力で駆け出し、汽車に飛び乗りました。それは高知に向かう汽車でした。今お父さんにはどこに行けばかわいいアブバケルとお母さんを見つけることができるのかがはっきりと分かっていたのでした。